以上で弊社側からの説明は終わりです。続きまして質疑応答ということで皆さんのご質問を受けしたいと思います。ご質問ございます方挙手にお願いいたします。あのマイクをお持ちいたします。
27ページ目のスライドのところでですね、まあ、先ほどクルードビジネスのところでですね、まあ、その上位機種に対応するための開発コストを上げていく可能性があるよね、ないよね、みたいな話があったと思うんですが、いわゆるまあ来期以降、いわゆるその、まあ、このビジネスを実際にやるとした場合、まあ、その開発に関するコストというところのイメージがですね、ちょっとつかめないので、まあ、例えば、AMF に関するする、まあ、ビジネス、まあ、いわゆる設備あ、すみません、開発コストと同等のものぐらいのイメージなのか、どうなのか、まあ、そういったその少しこうインプレッションされてたらなというのとですね、でそれと、まあ、一方で例えば KDA さんなんかのリリースを見ていると、一部、まあ、産業であるとか東芝であるとか、まあ、そういった個々の企業と KDDI が、まあ、いわゆる共同の、まあ、共通のプラットフォームというか、を作っていきますよと、まあ、無料ベースですね、というようなリリースのようなものが出ていて、で実際にじゃあそれでどこをサポートしているのというところで言うと、まあ、我々の方ですとそれが見えないので、まあ、それがもし本社であれば、こういったビジネスであればいいんですが、そうでない他社ということになってくると、まあ、例えば、まあ、結局この、まあ、競合というものはしっかりこう、意外と近い将来、同じような時期に出てきてしまうということに、なるのかな。その設備投資の開発に関する投資のですね、まあ、ぜひというところが、まあ、その辺が、まあ、我々の方ですとちょっと無料ベースにしたところのビジネスというところで、まあ、もしは優勢を保てるのであれば、いわゆる、まあ、前倒しの投資というか、まあ、そういった開発コストをかけていくこともいいかなと思うんですが、そのコストであるとか、その裏の動きであるとかというところを少しこうイメージをつかみたいので教えていただきたいと思います。
はい、ですね、まあ、優位性云々ということについて言うとですね、まあ、やはり弊社の今回の強みというのは、特定メーカーの下請けとか、特定キャリアの下請けではないということに尽きると思うんですね。したがってやっぱり、独立性ということで、まあ、それが故にですね、フレームワークという形で、その様々なキャリアの仕様に対応できる、形を取ることができますというのが、最大の強みになっています。で、まあ、それが故にですね、様々なソフトベンダーさん、メーカーさんからご協力もしくは、ご興味頂戴しているというのが現状です。ですので、今の段階ではですね、まあ、財務的には、まあ、例えばその、まあ、資金的な問題はないんですけれども、まあ、少なくとも IR 的にはですね、非常に利益出てない状況でそこの決断をするというのは IR は辛いという状況であるんですが、まあ、財務的に言うとですね、まあ、資金的なものというのは、現在のその現預金に十分間に合うと。でただその開発規模としてそのやはり最大問題になるのがその収益性ですよね。でそれが果たしてその十分にリターンが得られるかっていうところで、まあ、期待収益率が、まあ、例えばその ROE より低かったらダメだとかっていろいろな議論ってやっぱり可能だと、思いますので、まあ、そうした議論っていうのを行ってます。でしたがってその今開発費についてじゃあどのくらいになるんだっていうそのストレッチがどれくらいあり得るのかっていうのは、質問の、ご趣旨だと思うんですけれども、この27ページ目の絵に従えばですね、まあ、企画端末っていうことに対して、じゃあその中上位機種っていうのが高数でいくと 4,5 倍ですよっていうことは、まあ、単純に言えばやはりその数億円のものが数十億円になりますっていう世界になるわけですね。例えば数億円で済んだものがやっぱり30億とか20億30億っていう話になってしまいがちというところでもって、じゃあそこまでかけたくないよねっていう考え方でもって、じゃあどこまでやるのっていう話であったりですね、まあ、逆に30億かけても十分お客さんがつくんであれば、例えばその100万台なり200万台のコミットがあるんであれば、それも十分やるべきですよねっていう判断も十分成り立つわけですよ。で、現在そこに関して言うと、その、需要予測のところが最大の難しいところかなというところですね。で、果たしてじゃあ作りました1機種に採用されまして30万台しか出ませんでしたけど、これも大失敗ですよねって話なので、じゃああともうきっちりそのお客さんが、つくという見通し、確信が持てれば、これも当然ゴーサインだと思うんですけれども、 で現状その市場環境は非常にあの不透明な中で、今動かなきゃいけない、でも需要がどうなのかっていうところが若干悩ましいところっていうところですね。で、まあ、あのそれで、お答えになってればいいんですけれども、あの従って結局最大の問題は、今この収益構造っていうところに着目したときに、あのお客さんはいるんですけど、じゃあその何台見込めるのかっていうところまでの問題になりつつあるのかなというところですね。
あの例えば日本のマーケットだけではなくて、まあ、例えばグローバルジャパンというところとの、まあ、日本のマーケットに限定したビジネスではなくて、まあ、グローバルでのウェルコムとの連携という話に結びついていくようなビジネスであれば、まあ、非常にまあ個人かな、まあ、これ時間かかったとして大きな問題はないと思うんですが、まあ、当面というところでいうと、例えばまあそのやはりその重要度というところが非常に重要になって、売りが立つ、立たない、ないしは、まあその今、AMF そのもの自体も実際のところでいうと、まだ完全に、我々としてはシグナルとしてまだ見えていないというところで、まあ、まあ、マーケット的にそれがどこまで受け入れられるかというのはちょっとわからない、まあ、ちょっとそこは置いておいたとしても、まあ、期待感というところでいうと、まあ、十分に我々に応えられるようなものをなのか、ないしはある程度そういったものも開発できるようなものなのかというところもちょっと重要なのかなと思うので、あの今あ、まあ、差し当たって、まあ、要するにそういったお客さんが実際にいるからというところでの、まあ、こういった会いわゆる検討がされているんだとは思うんですが、もう少しこう踏み込んだなんか話もあればいいのかな、やっぱり聞いたらいいのかなと思うんですが、どうでしょう。
具体的にどういう案件がいつ頃みたいな話でしょうか。ちょっと難しいのが正直なところですが、まあ、いわゆるその当初の想定であったその企画端末的なものっていうのは従来通りのスケジュールで動いています。でこれについてはですから、まあ、あの当然 今のお話の前提にあるように、まあ、例えばやはりその数十万台でブレイクイブになるような形での開発ということで、従前からこれご説明申し上げている通りだと思うんですね。でただまあそうした中でそのじゃあその来年下期もしくはその2008年上期というようなところまで見越した場合にその次のモデル、さらにその次のモデルというあたりで、ここに出てきているような話があるんだということなんですね。でもしくはひょっとするとそれをもっと前倒しできるならぜひやってほしいというメンバーさんも中にはいる。じゃあその前倒しでやったとしてかかるお金がこれだけです、でそれに対して期待できるその出荷するこれだけですっていう話のなになってしまうんだとしたら、じゃあそのビジネスモデルとしてもじゃあ1台いくらっていう売り方が正しいのか、じゃあその1モデルじゃあそのバイアウト型で何十億で買っていただくのがいいのかっていうところも含めてやっぱり交渉しなきゃいけないっていう話ですね。でそれでなおかつそのペイできるかどうかっていうその期待している収益率になるかどうかっていうことの問題っていうのはやっぱりさまざまなケースが考えられるというのが現状です。ただまあ、いずれにしてもそのキャッシュフローのマネジメントっていうような側面からするとやっぱりまず実績を出してからやるっていう形が最も正しいだろうとは思っていますが、ただ、まあ、需要の面でいけばそれよりはもっと前倒しにやってほしいという需要が非常に強いということで、だからその意味でこの決断に関して言うとかなり純粋に財務的なっていうところはありますよね。あの需要がそこにあってである程度その、まあ、あの投入するメドも立つは立つんですけども、果たしてじゃあそれに見合うだけのリターンが得られるかどうかということについてのそのプロジェクションの問題だということで、考えているというかなと思いますが、あんまり答えになってませんが、はい、
まあ、じゃあ一つちょっと角度変えて、これある意味要するに国内向けのいわゆるループラットフォーム向けのビジネスだろうということでよろしい。
当初はそうです。もともとこの発表させていただいた段階で、まあ、チップセットが何かっていうのは当初のものについてはかなりクリアに話をしていると、で、まあ、HSTPA のチップセットですよねっていう考え方に立つと、これは当然キャリアとして国内にしかないですよねっていう話ですから、まあ、当然国内キャリアをターゲットとしてますということですね。
あと AMM のビジネス、まあ、開発に関するスキームに近い形で、いわゆるバランスシートを使って、まあ、開発を繰り広げるパターンなのか、それとも、まあ、機関企業としての継続という形なのか、どうしたんです
か。ですね、もちろんこうしたものをそのさらにその他のお客さんに売っていくんだという話になっていくと、まあ、延長線上ですから当然自社でそのソフトウェア資産を抱えると、 知的資産として抱える形になりますので、これは資産計上して、出荷後に償却というのが基本的なスタイルになりますね。でただ、それだとペイできないので、お客さんに買っていただくという判断もできなくはないでしょうから、もしそうなれば、それはもう、機械費用で落としていく、対応させるということになります。他に、いかがでしょうか。
これの初見の小杉です。すみません、今のところについてもう少しちょっと詳しく教えていただきたいんですが、もしこれを実行する場合としたらですね、例えば来期に関しては、とりあえずは資産計上は、目立つけれども、当初はやっぱり費用として出てきて、それがその例えば来期の収益として、例えば来期も赤字になるとか、そういうこともやっぱりあり得ると考えておいてもよろしいんでしょうか。
どこまでそもそもなんていうんですかね、キャッシュエクスペンスとして使うかっていう問題もそもそも決まってない状態ではあるわけですけど、かなり過大な投資になるというふうに、例えば想定されてるんだろうと思うんですけど、それをじゃあ全部そのコストで落とすのかどうかっていうのは、基本的に全て費用で落とすことにはならないというか、じゃあ全て資産計上するのかっていうと、それはやっぱりある程度その調査費用なんかも含めると、そういうものは当然ある程度 R&D 費用ということで落とさなきゃいけないものが出てくるということでありますが、従来通りの会計方針に従えば、お客さんがもう見えてる状態からスタートするんで、基本的には資産計上されるものだと。で、出荷した時点からそういう意味ではその償却を行っていくという形を想定しています。
例えば費用の出方とかキャッシュの出方っていうのは、従来の AM とかちょっと規模を大きくして、またスケジュールがあと1年後にやってくるような、そんなイメージを想定しておけば大きな間違いではないです
か。いえ、そこまで大きくはならないし、期間も伸びないだろうという形です。従来申し上げてきたのは、例えば40億っていうのを来年の夏までにっていう話だったと思うんですけど、それが例えば来年いっぱいかけて、で、さらに上乗せっていう形になるのかどうなのかっていう話だと思っていただくといいですね。で、従来のこの元々の考え方だとですね、そのフェーズ2のところのさらに先のところまで見て、いろいろ計画が立ってたんですけど、その中長期的には、その中長期市場展開していきますっていうことの意味はですね、2007年、8年ですね、リナックス側、ブリュー側でそれぞれその実際の製品出荷をしていって、償却あるもののキャッシュフローも出てくるという中で、じゃあその次のフェーズとして捉えているものと、だから従来バージョンアップとかそういう言い方で、少しご紹介してたこともあるんですけど、あまり、中期計画立てていく中でその基本的に考えてたものではあるんで、で、それがなんかかなり前倒していきますよっていう話として捉えるのが一番近いかなという感じがしますね。
わかりました。ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。
手短に2点お願いします。1点目なんですけど、ブルーの話なんですけど、このブルーってやはりコアルコムさんやってらっしゃるところで、最近コアルコムさんもブルーをもう少しバージョンアップするとか、オベストかなりはバージョンアップするってところで、コアルコムさん側の方でもかなりその機能強化っていうことをしてると思うんですけど、このあたり そのバージョンアップですとか、そういうところコアルコムさんの方で、強化をするっていうところで、その中で御社のところでアディショナルにコストが発生するですとか、リスクになるというようなことに関してどういうふうにやれているかということを一点お伺いさせてください。
クアルコムさんのバージョンアップと関連する話なのかどうかということですね。いや、必ずしもそうではなくて、その前のページですね、26ページ目にありますように、もともとある程度ブリューという塊、現在のバージョンのものがあって、でただこれそのまま使って端末作るというのは、ちょっと若干日本市場向けだと難しいんですね。やはりその日本特有の仕様だったり、キャリアさん その要求スペックだったりというのがあるんで、そこで何が大変だったかって、せっかくブリューというのはある程度塊としてその携帯電話の機能としてまとまっているにもかかわらず、日本市場で投入するためには相当 その追加費用が必要だったというのが過去の件なんですね。その日本市場に価値させるために、じゃあ少なくともその機能を追加する部分に関しては、その我々 の レゴ的な発想というのは有効に活用できるだろうというのが、 そもそもその瑠璃側の、開発をスタートさせた経緯と、いうことでありますので、ですからここ自体のバージョンアップをすると、ここも、まあ、ある程度 それに対応したバージョンアップで必要にはなると思いますけど、今の話はじゃあここに載せるべき機能を企画端末レベルで止めてしまうのか、じゃあその半円できたよりも非常に大きいあの追加機能になるのかという、そういう話だというふうにご理解いただいた方がいいと思いますね。はい、
分かりました。あともう一つなんですけど、前回のところでかなり、Linux 6社連合っていう話が、まあ、あったと思うんですけど、最近このあたり聞こえてこないと思うんですけど、このあたりどうなのか、どういうふうな状況なのか、コメントありますか。
私ども外部ベンダーなので、どこまで何が進んでるかといった情報はですね、あるようですけれども、あまり私どもの立場としてはお話しできないことが多いということはそれにあって、どうしますか。
以前も例えば我々があるお客さんにうまく入り込めていくのかとかっていう質問があったときに、その我々が実際その努力をしているときには一生懸命そのお客さんに営業をやってますというような、でまあそれがうまくいくんじゃないかという話ができるんですけど、それが例えば具体的にもう決まってしまうと、いわゆるそのきちんとディスクローズするまでの間そういう質問をされると、まあ、コメントできませんというシチュエーションになってしまうということを、まあ、何度かお話しさせていただいていると思うんですが、今我々の置かれているシチュエーションとしては非常に具体的なフェーズに入ってきていて、何かお話をするといわゆる主契約違反になってしまいますし、実際に起きていること以外のことを考えることになってしまうので、現時点では我々としては、非常に物事が順調に進んでいるという、ことはお話しできるかと思いますけど、逆に言うともはや具体的なことをお話しすることが難しい、そういう、もう具体的なフェーズに入っているというふうに認識をしていただければ、そういう意味では非常に、まあ、状況としては非常にいい状況になっている。ただし具体的なお話はもう申し訳ないと一切できないというふうに、しか言いようがないのでご了承ください。
よろしいでしょうか。
逆に差し上げないんですけど、前回の話の時に一応ドコモとオーダフォンさん非常に強力なタッグでうまくいっているという話があったんですが、やはりこの辺りのタッグというのはうまくいっているというふうに考えればよろしいですか。
基本的にはそうした状況の変化というのは見られないんです。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、一番前
Linux の携帯について非常に次の世代のマーケットと見ておられるということで、ちょっとそれについて教えていただきたいんですが、前回8月の説明会の時の発言として、まあ、今まともに Linux 携帯を自主的に作れているのはモトローラと、まあ、パナソニックモバイルと NEC の3社ぐらいじゃないかというのをご説明あったと思います。で逆に他の会社が参入してくるということでビジネスチャンスと見ておられると思うんですけれども、まあ、具体的に今どれぐらいその他の会社さんの Linux 携帯というのはどういう段階にあるのかということを、まあ、もちろんコンフィデンシャルが難しいと思うんですけれども、どういうふうに市場が今広がりつつあるのかというあたりですね、教えていただけないでしょうか。
それは業界全体に一般論的なところでお話しさせていただくということでよろしいですか。
そうですね、もし公開できる固有名詞があればもちろん聞きたいわけですけれども、
はい、じゃあその Linux 携帯 その進化具合について
はまずなんでLinux を携帯電話で使いたいのかっていう そもそも論を、まあ、きちんと、理解すれば大体今後どういう形になっていくか、誰が何をしようとしているかっていうのが、見えてくるかと思うんですが、 Linux の最大の強みというのは、まあ、コミュニティがあって、ソフトウェアが、まあ、どんどんいろんなものが出てくると。それが今までのいわゆるプロパイアタリーな OS であったりプラットフォームですと、何かソフトウェアを作ってもそれを、まあ、毎回更新をしたりしなければいけないし、いわゆるオープンソースではない形に出てくる。Linux というものが、まあ、普及すれば特に もろもろのいろいろなソフトやデバイスドライバーであったりとか、いろんな細かいライブラリーであったりとか、いわゆるその付加価値が、そんなに高くない、要するにそれ単体では特にこう値段がつくものではないけど、でも、どんどんみんな作っていかなきゃいけないというものに関して、まあ、コミュニティでどんどんどんどんみんなが作っていってくれる、要するにマイクロソフトの Windows にある程度対抗できるような、OS になったのも、それは一生懸命例えばモンタリスタがデバイスドライバーをいっぱい書いたわけではなくて、もちろんモンタリスタもすごい頑張ってやってますけど、コミュニティがいてみんな自分の持っているパソコンで Linux が使えるように、それぞれのいろんな個人であったり、法人であったりというのがいろんなその細かいデバイスドライバーであったりツールであったりというのを作っていって、それをみんなでシェアしている、それが Linux の最大の強みになっています。で、当然携帯電話を作っていく上で、そういうものを利用していきたい、そういう意味ではうちに今いる吉本が、NEC 時代に、まだあの時代本当に電話というものがいわゆるタウンになる電話、池が生えたようなものだった時に、将来ソフトウェアの膨大な量のソフトウェアが必要になって、それを支えていくコミュニティはやはり Linux のコミュニティが一番いいんじゃないかというビジョンを持って、もともとそのジャックデータを彼が始めてるわけの開発を始めてるわけですけど、やっぱり今 Linux を使いたいと思っている携帯電話の事業者というのは、最終的にはそのコミュニティをうまく使って、まあ、コスト削減、をしていきたい。ただし自分の携帯電話が全部そういうオープンソースのものを組み合わせて作っては、じゃあ一体それはどういう付加価値があるんだということになりますが、当然彼らは彼らなりに自分たちの付加価値の、を足していくと。ですから Linux 携帯といっても全部がオープンソースではなくて、付加価値があまりない部分はオープンソースで、逆に、自分の差別化の部分、その価値になる部分は当然プロパイタリーの技術を使って差別化をしていくという、ものづくりをみんな考えています。で、じゃあ それがいつ始まるかということなんですけど、まあ、当然その Linux に移行しようとしているのは、その経済合理性というのがものすごく大きなドライバーになっています。ですので今出ている製品がある程度、まあ、限界に来た時に、まあ、切り替えていくというのが一つの、自然な流れ、と見ていただいて結構だと思います。例えば日本で Linux 携帯が出てきたのはやはり、フォーマからであって、いわゆる 2G の端末でわざわざ、もう動いているものがあるのに、それを一回捨てて全部 Linux に乗り換えるというのは、もともとその経済合理性が理由で Linux を使おうとしてて、あまり意味がないわけです。ですのでこの瞬間、いろんなメーカーがいきなり全部 Linux に乗り換えていくというのは、もう常識的に考えてそれは当然ありえないだろうというのは、まあ、例えばあるうちのお客さんが非常に薄い、携帯電話を、大量に今売っていて、我々の売り上げも非常に貢献してるんですけど、その、まあ、携帯電話のトップの人間とこの前話した時に彼が言ってたのは、我々もできるだけ、今の製品を変えたくない、とにかく、まあ、もちろん色とか形とか変えてたり、ちょっとなんか機能を足すとしても、全部その作り直すというのは、今は、やりたくない。今もできるだけそれを売って売って売りまくって、で、どんどんどんどんそのコストが安くなっていく、いわゆるパソコンとか、ないしは、まあ、ゲーム機の戦略でも、例えば PS2 とかがどんどんどんどん小さくなっていって、どんどん安くなっていく。これは結局 IC がどんどんどんどん集約化されていって、どんどんジェネレーションを上げていくことによって、どんどん部品単価を下げていけるので、今その会社さんが売っているそのメインのシリーズ、まあ、最近ピンク色だったりナビ色だったりいろいろ出てきてるんですけど、ものすごく儲かるようになっている。とにかく、まあ、正直我々も非常にありがたいお客様で、昔収めたソフトウェアをほとんどそのまま使っていて、めちゃくちゃな数量を出しているので、我々もまあ非常に儲けさせていただいているという状況で、そのお客さんは、まあ、非常に面白くて、このままうまくいけば今売ってるそのカラーの折りたたみの携帯を、ブリックスでも売れるんじゃないか。要するにブリックスでみんなそのモノクロの安い携帯って言ってるけど、このままもうどんどん値段がもう大量に出ていて、部品もどんどん安くなっていってるので、でソフトも当然もうとっくに焼却が終わっているので、その開発が終わってるから、そうするとこのまま本当にそのブラジルであったりロシアであったりインドであったり、もう世界中にそのカラーで折りたたみの携帯電話を売っても
別に全然利益が出るようなことになってきてる。そうするとそういう状況の中でそれを捨ててまでリラックスに動くという経済合理性はないわけですよね。じゃあ逆にそのままずっと続けるのかという質問をしたら、いや、いずれジェネレーションを変えていかなきゃいけない、そのタイミングではやはりリラックスを使えない。でそれは今年とか来年とかにいきなりそのラインナップ、その年間その1億台近く出しての突然そのガバッと変えることはない。そのいわゆる肺炎初期であったりそういうその先進的なものから変えていくけど、やっぱりマジョリティが変わっていくのは本当に3年とか5年とかっていう、そのしゃぶれるところまでは間違いなくそのしゃぶるだろう。これもう経済合理性から考えるともういけるところまでとにかくその今儲かってるラインを続けると。ですのでその、まあ、リナックスの動きっていうのはいろいろとあちこちで出てきてるんですけど、まあ、我々は非常にその、まあ、中長期的な投資になるだろうというふうに思ってます。で特に 3G が発展している日本というのが、非常に利用価値が高いと思っているので、そういう意味で、まあ、この前モープツールの発表させていただのライセンスを発表させていただいてますけど、まずは日本向けの携帯電話、これは非常に作るのが大変ですから、ドコモさんがすでにサーティファイしている、モープを使えば、もうドコモ互換と、言えるわけですから、そのドコモ互換のテクノロジーを使って携帯電話を作って日本に出していく、まあ、逆に言うと日本向けドコモ向けの携帯電話を作るのであればもうモープを使うのが絶対的に合理性があるわけですよ。でそれを使って、まず日本のマーケットにいろんなメーカーさんが出てくるだろう。でそれらにまあ我々がまずリナックスの、モープベースの、ソリューションを提供していく。で将来、もうちょっと長いスパンで、それが今度海外に伝播していくというふうになってきて、でそれが3年とか5年とかっていう形でメジャーになっていく。なので、まあ、正直言ってそのリラックスに関して言うと初期投資は非常にスモールにやらないとまずいと、そこにいきなり何百億とかかけると、回収がものすごく長くなる危険性があるので、とにかくその自分たちで作らないとするものはできるだけ安く買ってきて、で、できるだけその高く売れる地域でまず売っていって、である程度みんなが既存のプラットフォームでもその今のそのプラットフォームではもういい加減しゃぶり尽くして、ちょっともうこれ以上は使い回しが効かないねとでなっていった時にみんなその Linux に移っていくだろうと。でその時に我々がもう実績のあるプラットフォームを出して、それがすでに、多くの客さんで使っていただけているという状況が作り出せば、それが我々の現在の Java の事業に次ぐ非常に大きな事業になるだろう。まあ、実際 Java に関しても我々が2001年に、JCON さんとかドコモさんとか KDDI さんから、Java の携帯電話が出てきて世界中にそれを持って歩いて見せて回った時に、みんなから言われたのは、子供は携帯を持たないと、大人はゲームはしないと、こんなのは売れないよと、ところがもう今世界中でみんな Java でゲームをやっているような状況で、まあ、時代はそういうふうに変わっていくと。でそこをやっぱり我々が日本で先行してそういうテクノロジーが作れて実績も積めて、お客さん、実際その海外のメーカーも日本向けに製品を作ったりとか、ボーダフォン向け、特にその JCON ボーダフォン向けっていうのは非常にいいチャンスになって、そこで実績を作っちゃったので、じゃあ海外でも Java を使うとなったらもうアプリクサ Java 使ってるのでそのまま海外も使っちゃおうというので、まあ、今日の我々があって、まあ、我々のプラットフォーム戦略も、まず日本で、日本向けの、製品に使っていただいてここで実績を積んで、で世界中にそれが広がるときに、ああもうアプリクスのソリューションを使ってもう携帯電話を作って日本で出していってそれちゃんと動いているんで、じゃあ、海外でもそれそのまま使っちゃった方がいいよねと、というので、広がっていく、まあ、そのために粛々と、開発をやっていく、 できるだけ、お金も、質素倹約でやっていく、でそのために我々の会社の体質も、元ベンチャーキャピタリスト社長に迎えたり、元アナリストを CFO に持ってきているのは、我々がそういう、このビジネスが花開くときまできちんと財務的に、皆さんの理解を得て、かつ、まあ、エンジニアはお金使いたがりますから、無駄遣いをしないように、ちゃんと、監視してもらいながら、粛々とやっていくというのが、今の、我々の戦略です。 ですので今、まあ、星さんからあった質問に関して言うと、Linux はみんな、やっています。ただし、すぐいきなり爆発的に出るわけではなくて、まあ、みんなその経験を積むために少しずつ出していくでしょう。でやはり最後は、シェアできるということが大事なので、今みんなバラバラでやってますけど、いずれ、ある程度、例えば Linux は、何を使うのか、今 Linux もいろんなカーネルが出ているので、どのカーネルでいきましょうかとか、どのライブラリを使いましょうとか、今 API もいろんなバラバラで出ているので、僕は基本的には、まあ、POSIX とオープンコードと、あとは、まあ、どっかテレフォニー系の API と組み合わせればほぼ済むので、まあ、あんまりその API 戦争というのもならずに、自然に、今マルチメディアの API というのはなかなかその定まってないんですけど、やっぱり OpenGL とかも一般になってきて、2D だと OpenVG になって、OpenMax とかそういう、もうそれがセットになったのがオープンコードというものなんですけど、まあ、ほぼそっちに行きそうなので、なんとなくその API 戦争もなく、その自然にその、まあ、Linux の API も決まっていって、で、みんながそれを使うようになって、でちょうどいいぐらいのタイミングで、みんなが今の、アルトス系のプラットフォームをしゃぶり尽くして、そろそろ次に行こうと。で、Linux も、いろんなものが揃ってきたと。経験を積めたと。というところで、どっかこうクリッピングポイントがあって、そこからこう爆発的に普及する、というふうに思っています。
それでは時間ですので、こちらで、終了させていただきます。本日は長時間ありがとうございました。